4ページから8ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は、9人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中、二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索、十日町市ホームページ、矢印、十日町市議会、矢印、会議録の検索と閲覧。写真、写真の説明。本会議場です。マイクが設置されたたくさんの机があり、中央の一段高いところに議長席があります。議長席の後ろの壁には、国旗と十日町の四季が掲げられています。写真、終わり。表、表の説明。縦に9人の質問議員名、横に質問事項とページの項目があります。ページごと議員名と質問事項を読みます。ページ、4ページ、質問議員、星名大輔、質問事項、中後伏黒城エリアの整備、国保川西診療所の門前薬局、5ページ、熱と塩、雪対策とスポーツを通じた健康づくりについて、5ページ、滝沢西洋、米価格の高騰対策と農業生産者の振興対策について、6ページ、中林博明、十日町市立地、適正化計画、障害者差別解消法について、6ページ、滝沢茂、過疎地域医療削減はなぜ、地域振興と学区再編について、7ページ、市川直子、投票率の向上と、ふるさと回帰支援事業補助金について、7ページ、富井晴美、住み慣れた地域で生活できる介護施設の充実を、8ページ、樋口富幸、暮らしと農業を応援し、元気な地域づくりを目指して、8ページ、大島由紀子、止まらない少子化について、表、終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、星名大輔議員、中後伏黒城エリアの整備、国保川西診療所の門前薬局。質問、先般の十日町市長選挙の際に、関口市長が訴えかけておられていた川西の河岸段丘に、文化観光の新拠点を整備することについてお伺いします。答弁、中後グリーンパークと伏黒城跡について、魅力向上を目指した自然や歴史、文化に触れられる新拠点とするための再整備を進めています。越後湯沢駅から清津峡や博物館への人の流れを市内にも広げるため、東側の笹山縄文広場とともに、西側の中後グリーンパーク、伏黒城跡を再整備し、市内への回遊を促進する考えです。すでに伏黒城跡の立ち木の伐採など、再整備に着手しており、中後グリーンパークにつきましては、今年度から地元関係団体の意見を聞きながら、具体的な計画づくりに着手します。中後伏黒城跡が文化観光の 新たな拠点となるよう取り組んでいきます。質問。国保川西診療所の門前薬局が調剤をやめました。今後の代替案についてお伺いします。答弁。国保川西診療所の門前薬局での調剤取りやめに伴う今後の代替案として、薬剤師が薬の配達を行っている市内の薬局にご協力をいただき、高齢者など移動手段を持たない人が受診後、円滑に薬が受け取られる体制を確保したいと考えています。そのため、薬の配達サービスでは、薬局が定める配達料が本人負担となっていますが、当面の間、この配達料を全額支援します。このほか、受診日の夕方以降に負担を求めず、川西診療所まで薬を配達する薬局もあることから、患者への丁寧な情報提供に努めます。なお、薬剤師確保につきましては、現在市において直接的な支援はありませんが、関係機関から現場の状況などの聞き取りを行い、実効性のある支援策を検討します。写真。伏黒定石開山祭。写真の説明。伏黒定石開山祭の様子です。伏黒定石展望台に向かって長い行列が続いています。登り旗も何本か見えます。写真終わり。
5ページ。熱俊夫議員。雪対策とスポーツを通じた健康づくりについて。質問。雪対策では、1、持続的な除雪体制のあり方と課題。2、流雪溝・消雪パイプの効果的・効率的な運用。3、国設住宅の普及促進と雪下ろし作業時の安全対策。4、高齢者世帯。要援護世帯への雪処理支援体制についての4点伺います。答弁。1、人手不足への対策として、公共工事の労務単価の引き上げや、市独自の除雪基本料金支払い制度、ICT 技術の活用などを行っています。2、流雪溝については各地区からの要望を踏まえ、順次運用改善を図っております。消雪パイプについては、市民生活へ大きな影響が出ないよう、予防保全を考慮して計画的な更新を進めています。3、住宅の国設化工事への補助や、雪下ろしが必要な住宅に対し、命綱固定アンカー等の設置への補助などを実施しています。4、非課税の高齢者世帯等で、自力で屋根の雪下ろしが困難な在宅に対し、雪処理券の配布や、融雪屋根の燃料費の助成を行っています。質問。スポーツを通じた健康づくりでは、1、市民の健康寿命の延伸に向けた取り組み、2、健康づくりによる地域の活性化に向けた取り組み、3、スポーツ推進のための施設整備と熱中症対策についての3点伺います。答弁。1、第3次健康統括町21に基づき、各種検診、保健師による個別指導などを通じ、運動、栄養、健康管理のバランスが取れた包括的な取り組みを行っています。また、県の新潟ヘルス&スポーツマイレージ事業を積極的に活用していきます。2、県の事業は、たまったポイントを地域協力店で使用でき、地域活性化への効果が期待されます。3、市内の体育施設では、安全かつ快適に利用できるように、大規模改修や 照明の LED 化などを行っており、熱中症対策では注意喚起を行い、空調設備設置も検討しています。写真、写真の説明、新潟ヘルス&スポーツマイレージと書かれている1枚の PR 文書の写真です。紙面中央にはスマートフォンのイラストや、新潟県の健康アプリ登場と大きく書かれています。二次元コードも掲載されています。写真終わり。5ページ。滝沢清陽議員、米価格の高騰対策と農業生産者の振興対策について。質問。令和6年3米をめぐり、米の店頭価格が上昇している。また、一部店舗では、地元産米が売り切れの状態である。丸一、消費者目線として、市民の皆様に米に限らず必要な食料を供給できるような対策の実施について伺う。丸二、生産者目線として、当地域における米の生産振興対策と行政の支援対策について伺う。答弁。丸1。米の価格が上がることは、燃料や資機材などの物価高騰が続く中、農家の皆さんにとって追い風ではありますが、前年同期と比べて約2倍となっており、特に昨年末からの急激な値上がりに違和感を持っています。消費者の理解を得た中で、米の価格が一定の範囲で安定するよう、備蓄米の放出や流通の可視化をはじめ、米政策の見直し、また所得保障による農家支援など、国の動向を注視しています。なお、物価高騰に対する市の経済対策として、今年度もプレミアム商品券の発行を予定しており、活用いただきたいと考えています。丸2、市では昨年度末に国の農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画を策定しました。この地域計画に掲げる地域農業の課題として、担い手の確保、経営規模の拡大、農地の集積・集約化とし、持続可能な農業の実現に向けた重要なテーマとしています。市では、生産性の向上、コスト削減につながる基盤整備の推進、また、担い手の負担軽減につながるスマート農業の普及を図るとともに、経営規模拡大に意欲的な農業を担うものの、確保と支援に努めていきます。また評価と検証を繰り返し、それぞれの地域において話し合いや見直しを重ねながら、計画に掲げた目指すべき将来像に近づけていくことが重要であり、市もサポートしながら取り組みを進めていく所存です。写真2枚。1、写真の説明。店頭の空の棚には、完売と紙が貼られています。2、写真の説明。苗が植えられた田んぼの風景です。写真終わり。